エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、Kです。
はい、ユージです。
いきなり冷えましたね。
そうですね。
もうさすがにもうあなたもあのパンツ一丁で寝てないでしょ。
最近はちゃんとジャージを履くように。
ああ、やっぱ下から履きますよ。
うん。やっぱさすがにね。
ちょっと足元冷える感じになってきましたけども。
そうです。
暑いニュースがありますよ、でも。
暑い、そんなありましたっけ。
暑いニュースありましたよ。
あ、そう。
この間ですね、国会集計で。
はいはい。
アントニオ猪木が、長谷博士に質問してました。
ちょっと時空を歪めた場合にはこれ、
うん、
ね、普通にプロレス会場となりますけど。
ですよね。これ東京ドームかっていう話ですよね。
両国国技館。違うんだね、ちゃんと。
違うらしいです。
国会議事堂で。
はい。猪木が質問して、長谷が答えるっていう。
まあそんな時代になったのかっていう感じですね。
あそこはじゃあまあ、あの円錐切りもなかったんですけども、まんじ固めもなかったんですけども、
まあ一応場外乱闘なくちゃんとそのルールに従って、
はい、
あ、行ったところですね。
まあ、心なしかあの元気ですから小さかったんですけどね。
自分に元気がないんじゃないかっていう。
そう、いまいちね、こう張りがなかったんですけど。
そうか、
あの説教してましたよ。
あの
ダメだ、うん、役人みたいだっていう。
もっと覇気を持てみたいな。
覇気覇気いけっていうことなんかね。
そうか。
ちなみに、直接対決は前回では23年前だそうですよ。
あ、そんなもんだと思うよ。
当時は、猪木が勝ったんですね。万事固め。
やってたかな。まあまあ、そうか。それぐらいですね、うん、多分。
そのぐらい昔ですよ。
いや、すごいですね。
どうですか、元プロレス少年だったり。
うん、いや、だからちょっとそれがね。
うん。
スーツを着た2人が戦うっていうのがなんかこういまいち違和感があって何ですか、そのプロレスから正解みたいなルートって結構、まあまあそんなにないけど、まあでもなんか、ね、でもほらほらね、仮面あの覆面の人もいましたから、なんか結構ありなのかなっていう。
大雑把にスポーツからっていうのはね、何人かいますけどね。
あるけどプロレス率結構高くないですか、そういう意味だろ。
目立つからね。
そういうことか。
割合の問題じゃないよ。
ああ、そうなん
だ、ね、うん。
いや、元レスラーの市長とかほらアメリカにいたりするじゃないですか、
ね、あ、
よくね、
はいはい、
なんか分かりやすいのかな、うん、そうね、象徴として。
かたや UFO からスポーツからまだ まだあのまあなんていうかね、議会何年生ぐらいのレベルで、かたや大臣ですよ。
すごいですよね、それね。
あの人が大臣になるっていうことを予想できましたかっていう話ですよ。
まあ、
あんまりいい印象なくないですかっていう話ですよね。
あ、そうなんですか。ほぼその政治家になってからの印象がないんですけどね。
ああ。まあ、現役時代はどうですか。
いや、でもほら、もともとが先生ですから、
はいはいはい、
若干そのインテリな感じはしてたんですよ、その選手の時も。ね、他の人に比べるとほら、若干そういうバックグラウンドがあったから。
あったからね。
うん。そうですよ。
じゃあ一票入れますか。
いや。いや、でも地元では結構熱い人だみたいな、あれなん
じゃない
ですか。うん。石川県とかの方では。星稜高校の先生だったんですか、ね、確かね。
星稜高校なんだ。
そう。
ええ。
だからまあ結構そういう意味では、要はスポーツとかで言えばまあ名門校ですから、
はいはい、
結構、だからそういう意味では有名だから、結構票は入ると思いますよ。そこで先生やってたって言ったら。
ねえ、入ってよかったのかどうかって話ですよね、だから。
なんか非常に否定的に、
だからこのままいくと5年後、あの人が一応責任者なわけですよ。
ああ、そうなんだね。うん、そうですね。
まあ、責任者というか、まあ一応ね、そこそこの、一応統括の部門ですから、あの人は。文部科学省。
まあまあ、それはどうなるか分かんないですけどね。
まあ、ちょっと片蔵論で見守りましょうということで。
うん、まあそういう、あれは多いじゃないですか。はい、なんかこう、いやいや、有名だからっていうのでね。
まあね。まあ、おみこしですからね。
う
ん、
そう、
はい。さてですね。
うん。
前回、不審者をいっぱい集めましたけど。
はいはい、不審者祭り。
ちょっとフォローアップじゃないですけど、まだまだ季節の変わり目のところで。
漏れた人がいるんですか、漏れた人が。
はい、
拾い漏れが。
後からこう見つかったやつらがいますので。
ぜひちょっと。
今回、後ろにビッグニュースが控えてるので、
はい。
先にちょっとこの辺を処理していきたいなと。
小物はちょっとずつ。
先にちょっといろいろとね。
そうですか。じゃあやりましょう。
アリンコ踏みつぶす感じでいきましょう、
ね。はい、やりましょう。
兵庫です。10月16日、午前10時頃。 商業施設の敷地内で不審者が目撃、うん、徒歩で通行中の児童を連れた母親に対して、子供何歳と声をかけ、母親が子供の年を教えて、立ち去ろうとしたところ、うん、大声でボケと3回叫び、いずれかに立ち去りました。何がしたい？
おかしいっすね。なんだろうね、それ。
心変わりをしたんですかね。
あの、最初はちょっと、あ、いや、だ立ち去ろうとしたことに対してじゃないですか。
あ、まだ続くが。
そう話の途中でた、あの、立ち去るってのはどういうことだってことです
よ。あ、お前、切り上げようとしたなっていう。
距離感がやっぱ分かんない人なんですよね。
相手の年齢は60代から70代ぐらいということで。
あ、分かった。あなたは何歳ですか聞かなきゃいけなかったんですよ。
あ、アンドユーっていう。
うん、そういうことです。来いよっていうことです。
あ、なるほど。
そうです。キャッチボールだろうってこと
です。なるほどね。まだまだお元気ですねっていうのをこう言ってほしかったわけですよね。
ために振りとして俺は年齢聞いてんだよ、うん、
その子供に年齢の、子供の年齢は実は興味はなかった、
ね。そう。
自分語りがしたかったっ。
そういうことです。
続きまして。愛知県。10月の16日。
はい。
午後4時頃。
うん。
名古屋市の、路上で男が下校中の児童に対し、怖い怖い刃物持ってますと声をかけた。お互い怖がってるっていうね、うん、
そうですね、うん、あのなんだろうね、あの認識間違いからお互い怖がるってい う, こう
お化け屋敷みたいな感じ
なんですね。そうなんですよ、
うん、
うん、なんか皮肉ですよね。
そう、皮肉って言えばいいと思ってる感じがいいですよね。
何なんだろうね、まあちょっとね声かけて、もうそれで終わりなんだ一応、ね、
これだけなんですよ。この子供が認識してる不審者の特徴はそれだけですよね。
妖怪っぽいですねこれもね。
35歳ぐらいの男性だったということで、まあ、刃物は持ってなかったんですね。この子供もね、よかったですね。
あ、そっか、持ってたらどうすんのね。
持ってたら、
はい持ってますみたいな。
うわ怖いっていう話になったんですかね。
そうか、ちょっとね、あの扱いづらい人ですねこれね。
ちょっとこれどうにも触れない感じがしますよね。続きまして北海道、
うんうん、
10月22日、午後7時過ぎ、稚内市において中学生の男女2名が歩いていたところ、車から降りてきた男が、みんなが俺の噂をしているイライラする、また俺前はボクサーだったんだなどと声をかけられました。この男は男子中学生の肩付近を軽く叩いた後、車で立ち去りました。あ、走り去りました。男は30代後半、身長165センチから170センチくらい、面長で目が細くアフロヘアっぽい頭髪。
プロボクサーだからですか。
ボクサーですからね。
まあ、ちょっと早ねえ、あれと思いましたけど。
北海道ですから。
ああ、ちょっと全然正反対だから。南北ちょっと全然違うから大丈夫かもしれないですけど。いや、北の具志堅とか呼ばれてたかもしれない。
呼ばれてたかもしれない。
北海の具志堅とか言われてたかもしれない。ちょっと気になりますよね、そのね。あの、みんなが俺の噂をしているて。
俺の噂をしている。まあ、でもそれはね、チヤホヤされていい感じだったらいいんですけど、イライラしてますから、やっぱり。
あれじゃないですか、その、だから、もう、ね、引退してるのかもわかんないですけど、そう。じゃあ、あんまうまくいね、いかなかったかもしれないですから。
もうボクサーでもないのにアフロなんて。
どういうあれかしらとかって言われるんですか、
ね、何のつもりかしら。
あ、そういう噂話を聞いちゃって。
で、イライラしている。
イライラしてるんですよ。
何ですかね。続きまして、宮城県。
うん。
10月31日、午後4時頃、路上で男が散歩中の女性や帰宅途中の女子小学生にすみませんと声をかけ、下半身を露出する事案が連続して発生しました。
あ、
男は年齢20歳から30歳ぐらい、身長が160センチ前後、うん、痩せ型で、黒い短髪、黒いパーカー、青または紺色のジーパン、黒縁のメガネ、で、女子小学生の目撃情報によると、胸に北斗七星の絵が入っていた。
胸に北斗七星
の絵ですか。世紀末覇者だった可能性が。ライバルか。
いや、上半身裸でそれが入ってたら笑いますよね。
そうですね。パーカーをこうジャッと開けたら、
裸で
下も履いてないし、 胸は北斗七星だし。
選ばれ
るんですよね。
でちょっと気になるのが、すみませんって言ってんだよね。
そうですね、下から入ってる、ね、
ちょっとすいません、
ちょっとすいません、ちょっとすいません
で脱ぐんだ。
脱ぐんですね。ちょっとこれ見てもらえますかっつって、じゃって下ろす感じですかね。
ちょっと下手に出たタイプの人ですね。
そうですね、これはちょっと
申し訳ないことは分かってんだ。
そうですね、まあ、まあ、お願いですから
見てください、
ください系ですよね。
そうですか、
まあ、気の小さい北斗神拳継承者ということで
ちょっと違う奥義を学んじゃったんじゃないですかね。
ああ、なんでしょうかね、脱ぐ系の奥義があったんじゃないですかね。そうそうそう、まあ、これがそのだから結果成功してるわけですから、彼にとっては。
おー、よかったってことで、
はい、まあ、それが奥義だったかもしれないわけですよね。
語られてる奥義の裏にあったんじゃないですか、こういうのは。
なるほど、
最終奥義みたいな
秘伝ですよね。
うん、だって最後だって結局戦わずして勝つみたいな。
ああ、なるほど、
そっち系の秘伝です。
真の強者はと、
うん、
ね、戦うことが全てではないわけですね。戦いを避けられればそれに越したことはないという。
そうですよ、だってみんなわーっていなくなるわけですから、うん、まあね、放っておかれるってことなんですけど最強ですよ、だから
最強です、
孤高の存在ですか
一人で最強って
こと
です
ね。そうそう、
続きまして静岡11月5日、市内を自転車で帰宅途中に、男にこっちにおいでよ、僕を持ち上げてくれなどとしつこく声をかけられる事案が発生
これは文字通りなんですかね、
わっしょいですかね。
そうなのか、
うん、
その
よ部長っていう、
そうそうそうそうその忘年会的なものを持ち上げなのか
そう、ね、物理的なわっしょいなのか言葉のわっしょいなのか。
そうなんです、気になりますね、それ
気になるところですよね
持ち上げてくれ、
持ち上げてくれ
いや、まあだからほら忘年会の季節も近いですから今年1年やんなことできるなんてね、本当すごいですねっていうのが欲しかったのかもしれない。
なるほどね、今年の成績良かったですねみたいな話を、
今年を振り返って俺を持ち上げてくれ
と、持ち上げてほしかった、寂しかったかね、じゃね、
多分そうじゃないですか、
はい、愛知県、
はい、
11月11日午後4時頃、
はい、
男が帰宅途中の男子児童らに対し、豆腐をもらってきたから勇気がある子にあげると声をかけ、強引に豆腐を渡してきた
おかしいですね、いろいろと。
おかしいですよね、70歳ぐらいの男性だったそうですけど、
いや普通にあげるんだったらいいと思うんですけど、まあ、はい、ね、おじいさんだし、いいちょっと食べきれないかもしれないから
残り物、
いやだ、もらっては来たもののね、
あ、
俺一人暮らしだしなと、
はいはいはい、
こんな食べれないよと、うん、そうそう、それはでも自然じゃないですか
知り合いならね、
いやまあそうなんだけどさほら、いやいや、コミュニティって意味では、
あ、なるほど、知り合いです、地域の付き合い、
はい、なんですけど、その勇気があるやつにはっていう、
うん、特別な豆腐なわけですよこれは
あ、そういうこと、
選ばれし豆腐ですよ。
ああ、君が落としたのは系だ、
あ、それ系ですよね、うん、勇気があるならこの豆腐を受け取るが良い、
うん、そういうことですよただしと、
そうですね、受け取ったらどうなるんだろう、
勇気がだからないやつっていうのはこれ、うん、もらったとしても、うん、あれじゃないですか、やっぱりちょっと腐っててお腹凝っちゃうみたいな
あ、選ばれたものだけが食べられる、
そうそうそう、だからそれは俺は知らないよと、お前が選ばれたやつかどうか俺は知らないが、
なるほど、ね、
勇気があるなら、そうそう、トライする価値はあるぞとそういうことですかね、
ことなんでしょうかね、ボケでなきゃいいんですけどね。北海道、11月11日、
はい、
午後5時頃、
うん、
路上で一人で歩行中の女性に対し、リボンによだれつけていいですかと声をかける不審者が出没30歳から40歳ぐらいの男性だった。
いやー、ダメに決まってますよね。
ダメですね
あのね、こういう人ってその聞くってすごいよね。
あ、まあ確かに、そのなんていうか強盗じゃないけど、そのいきなり襲ってくるわけじゃないですからね、
聞いてみようっていう、
やってもいいかな、
そうそうそう、でも分かるんですよ、だって1万人に聞いたら、
ああ、
もしかしたら一人はいいですよって言うかもしれない、
ああ、ここのチャレンジだね、
そうそうそうそうだけど OK だったらこれ何にもならないわけですよね、お互いに了承してれば、
うん、
だからそこにかけてるっていうところが、私ね、こういう人たちのね、うん、ちょっとよく分からないところなんですよ
その辺昇進ですよね、やっぱり
理性がありますよね、でもね、
そうですよ、それは全然
確認してるわけだから、
実際これだって、まあ 怖い思いはしたかもしれないけど、
つけてはいないからね。
つけてはいない。
リボンってどこにあったんですかね。
なんでしょうね、頭ですかね。
あー、そっちか。
もしくはなんでしょうかね、アクセサリーですか。
いや、胸のリボンとか、
うん、どこでもよかったんですかね、リボンなら。
なんですか、リボンになんか異常なほどの
リボンフェチがあったんですかね。
リボンフェチってなかなかちょっと。
なんかね、幼少期のトラウマをかん、あの、ありますね、かんぐりますよね、これはね。
うん、なんかプレゼントにね、のなんかリボンがさ、どうしてもなんか欲しくてみたいな。
なんかあったんでしょうね。
このリボン、あの、リボンをつけてくれませんか、僕のここに。とかっていうのがあってもおかしくないな。
そっちの方がまだなんかね、
うん、あるじゃないですか、ちょっと。
うん、いそうな気はしますよ、
うん。発展系かもしれないですけどね。
それなんですかね。まあ、ちなみに男性は、黒いトレーナーでメガネで、黒いビジネスバッグを持っていたってことで。
ちょっとおかしいです。トレーナーだけどビジネスバッグ持ってるんですね。
そうですね。
非常に気になりますね。
背広じゃない。
それまたあのカバンにリボンとかついてたら笑いますけどね。
それあったら絶対落ち着いてるよね。
うん。
絶対か言ってるもん、あのポリスマンに。
あ、そっか、うん。リボンのついた。
リボンついてましたって。
ああ。
自分のじゃダメなわけですよ。
そうだね。
続いて静岡県、11月11日、
はい、
午後4時頃、
うん、
公共施設の中で、お遊戯中に、男に、マジックを見せてあげると声をかけられ一緒にトイレに行ったところ下半身を露出した、その後男は誰にも言わないでくれテレビに出られなくなっちゃうと言って立ち去った。
あれちょっといろいろ気になりますね、ちょっと。
どっかの一問じゃないことを祈りますよね。
ああ、大きくなっちゃった。
大きくなっちゃったから見てくれ。
あ、それありますね。マジックといえば許されるかもしれないですからね。
許されてないから通報されてるわけですよね。
でも言わないでくれと。
言わないでくれ。
これはあくまでゲイなんだよと。
マジックです。
いやだからあれじゃないですか、これあのテレビに出られなくなっちゃうってのは、
うん、
あのこれまだ初ネタだから
あ
バラされちゃうとほら
なるほど、ね、
落ちないじゃないですかテレビで、
はい、驚きがないから
そうそうそうそう、う
ん、次のマジックはこれなんだよっていうことですね。
そうそうそうそう、君だけ教えるけど
教えろ
っちゃダメよっていう
ポロンっていうことですよね。
いいですね。もしくは ね、本当はね通報した方がテレビ出ちゃうんですけどねっていう。
そうですね、まあ、テレビに出るだけだったらこれが一番早いってことですよね。
早い方法ですからね、
はい。続きまして、
はい、
兵庫、10月26日、
うん、
午前9時頃明石市の路上で、不審者が目撃、
はい、
成人女性が自転車で通行中服の上から女性用の下着を着用した男が立っているのを目撃。50歳から60歳ぐらいで、黒髪長髪白い半袖 T シャツ長ズボン、T シャツの上から赤色花柄のブラジャーと。
まあありっちゃありですよね。
何がありですか。何がなしで何がありなのか分かんないですけども、
そのなんていうんですよね、その下着だけだと、
うん、
これ露出が多すぎるので、
あ、肌色が多いですね。
その時点でその捕まってもおかしくないんです
けど、別の罪になりますよね。
そうです、あの T シャツとか普通の格好なので、まずはね。
そうですね、はい、
重ね着ですから
ファッションですね。
そう、あの法的にはですね、
うん、
脱ぐ方にはうるさいですけど、
うん、
重ねる方にはあんまりないんですよ、その規制が。
だってね、わいせつなもの見せてるわけじゃないですからね。
むしろ足してますからね、
うん、
隠そう隠そうと、
うん、
あのそういう局部を隠そう隠そう二重に二重に入ってるわけ
です。もう間違っても透けないわけですよね。
そうそうそう、だから何が悪いんですかっていう、うん、
そうですね、言われてみればこれを掴める理由はないですよね。
全くないです、
うん、
だからそのまあでもこの人もよく見てますよね、花柄とかそういうとこまでこう見るぐらいですから、
かなり派手だったんじゃないですかね。赤いこうバラの花柄みたいなとかだったかもしれない。
しかも立ってるだけですよね。
そうですね、目撃されただけで別に何もされてない。だから勝手に通報された系ですよね、これも。
これ迷惑な話ですよね。
そうですね、これもそのちょっと前に誤解が生じて女装で逮捕みたいなことがありました
けど、ありましたけど、
迷惑な話ですよね。
要は簡単に言うとですよ、ダサい格好してて通報されたみたいな感
じ。あ、いけてないみたいな話ですよね。
そうそうそう、と一緒ですから、うん、これ全員ちょっとね、警察も迷惑ですよね。いや、そんなことでかけるって来られてもと。
ぜひ、この人にはぜひ、だからその、 もしね、その職務質問なんかされた際には、あの正当性を主張してほしいですよね、
堂々とね、
うん、
え、これを脱げって言うんですか、
ハレンチな
本当ですよ本当ですよ、職権乱用も甚だしいみたいな、ね、キャーみたいな
というわけで、あの、ちょっと取りこぼしたやつをまとめてお送りしましたけども、
はい、結構取りこぼした割にはやっぱり秀逸な人が多いですね、
うん、そうですね、まあ、あの全体的にやっぱりその季節の変わり目、10月から11月にかけてということで、この季節はそれが俺多いみたいですね、
やっぱり暑くもなく寒くもなくで、うん、活動がしやすいんでしょうね、
そうでしょうね、
うん、
うん、
脱ぐのもいい、やりやすいしとかね、うん、
そろそろ寒くなってきてくるから、本格的に脱げなくなる前にちょっと一枚脱いどこうっていうね、
冬眠的なことですかね、
しますよね、最後の栄養補給みたいな感じが
ああ
熊がね、やっぱりその最後にこういろいろ食べるみたいな感じ
見せるってことで、
そうですね、そこで心の需要を、
ああ、はい、冬はだから本当辛いでしょうねやっていけるのかって、
そうですね、冬は寂しい季節ですよね、やっぱりそういう意味では、
確かに、だからそうするとまた春も出ますからね、
だからその
一斉にね、
そう、耐え忍んで耐え忍んでこう芽吹くわけですよね、
そりゃもう開放感が半端ないですからね、
半端ないです、
まあちょっと冬はね、じゃあ我々としてはちょっと困っちゃうんですけど、
うん、
まあまあまあそうは言っても出てくるでしょ、
まあ、力強いやつがね出てくるのをちょっと、うん、待ちましょうということで、
南半球って手もありますからね、
オーストラリアからの参戦をね、うん、
ぜひあの期待したいと思います、
はい、さて、
はい、
冒頭でも申し上げましたけども、
はい、
ビッグニュースがあります、
なんかさっきからそう言ってますけどね、
はい、
なんの、
産経新聞、11月9日、道路の側溝内に仰向けに寝そべり女性のスカートの中を覗き見ようとしたとして、9日迷惑防止条例違反で男性28歳を逮捕、
はい、
覗いたことに間違いはないと、罪を認めておりますということで、8月16日の午前7時50分ごろ、道路にある深さ60センチの側溝に仰向けに寝そべり、格子状の蓋の隙間から通行中の女性のスカートの中を覗き見ようとしたとしている。男は、はい、同日午前3時から、約5時間にわたって側溝内に潜り込み、スマートフォンを手に盗撮の機会を伺っていた。被害者の女性が側溝の蓋から髪の毛が出ているのを不審に思って足元に視線を落としたところ、男と目が合い110番。駆けつけた、署員が事情を聞いていた男のスマホには、盗撮したと見られる動画や画像が残っており、余罪を調べておりますよということなんですけども、
はい、
ファーストインパクトの人も相当に、衝撃強いと思うんですよ、
これはね、
これはね、まあ、ものすごいネットのニュースでも、
もう、
うんうん、NHK ですらちょっと報道されまして、
ああもう一般ニュースになるぐらい
なりましたからね、
衝撃ですね、
だけどもこういう事案をね、ウォッチしている私としてはですね、
はい、
もっと衝撃なわけですね。なぜならこの人はね、はい、初犯じゃないからです。この人ですわね、2013年6月、ザクザクですけども、この時にも逮捕されているわけですね。
はい。
2013年6月5日、道路を見ながら歩いてて女性に、女性が現場に差し掛かった際に、穴の中から目が動いたことに気づき、下を見たところ、目があったということで。で、ここも110番をされて逮捕されてますよと。で、ただこの時にはすでに、警察の中ではどうもあいつじゃねえかっていうのが浮上しておりまして、
はい、
実はこの年の4月にも側溝の下に入り込もうとしていたのを車を運転した男性に気づかれて110番通報されており、署員が駆けつけたところ、男はすでに側溝に潜り込んでおり、100円玉を取ろうとしたら、出られなくなったと説明をしていたと。でこの時も署員は、自宅を調べたりしたんですけども、違法なものは見つからなかったと。で、身元もはっきりしてたから、この時は逮捕せずに捜査を続けていたと。
まあ別に入るだけだからね。
入っただけなんですよね。まあこの時はまだ分かんなかったと。で、この1ヶ月の間に、逮捕にこぎつけたと。
はあ。
いうことで、この時はですね、その、我々この手の、エクストリームな、犯罪者を、番付してる団体があるんですね。 まあ、変態番付って言うんですけども、
はいはい、
気になる方はこれ変態番付でググっていただくと、有名な、番付表が出てきますので、
はいはい、
そこを調べていただきたいんですけども、この時にですね、
はい、
この男がその、やり玉に上がりまして、
はい、
素晴らしいと、
うん、
パンツを見るだけなら、盗撮でもいいのに、
うん、
カメラを仕掛けて自動撮影でもいいのに、
その通り。
その、速攻に入って何時間も耐えるのは、そのメンタリティがすごい。
うん、
ということでですね、この男にはね、はい、速攻道というしこ名が付けられまして見事大関に入ったんですけども、その時の決め手がですね、この取り調べの時の発言ですね、
はい、
調べに対して男は生まれ変わったら道になりたいと
、
ね、
あーもう
ただひたすら上を眺めていたい
もう
ね、でこの時はですね、まあ、このタイ、この2013年の逮捕は4月から6、4月に注意され、6月に逮捕なんですね。
はい、
6月の逮捕の時には調べに対してですね、実は2月にも潜ってるんだけども、
うん、
寒さのせいかパンツスタイル の女性が多かったと。で、ミニスカートが増えるので、暑くなるのを待っていたんだと。
もうい
うふうに言ってたんですよ。
はい、
それがですね、今回の逮捕。
うん、
今回の逮捕は8月16日ですよ。
おお、
見事に初志貫徹。
いやちょっと待ってくださいよ、真夏ですよね。
真夏ですよ、真夏の、これはですね、神戸ですよ。
いや暑いですよ、
暑いですよ。でそしてですね、これが現場がですね、
はい、
これ2年前は出てですね、あまりそんなに人通りもないような、ちょっとした坂道の途中の側溝だったんですよ。
はい。
で、この坂道がですね、うん、途中でその側溝が切れていて、
うん、
横から潜り込めるタイプの側溝だったんです。
おー、なるほど、なるほど。
うん。で、今回の逮捕はですね、そんな甘っちょれもんじゃないんですよ。こう、思いっきり街の中心街のですね、郵便局の土目の前っていう。これがね、すごい場所がいいんですよ。朝のね、時間帯ですよ。はい、朝7時50分、郵便局前。
ああ。
これもう明らかに郵便局が開いて ATM が開くのを待ってるわけですよ。ってことはですね、人が並ぶわけです。
うん。
それを待ってるわけですよ、この男は。
なるほど。
そしてね、街中にある側溝、ね、お店の前ですから、
うん、
おいそれとは潜り込めないわけですよ。
まあそ
り
ゃそうですよ。
ね。その中に5時間ですよ。
だから3時なんだ。
そうです。朝から入って人目のないところで入っておいて、人気が出てくるのを待ってたわけ。
これ、でもさ、そうするとですよ。
はい。
出るのも夜ってことですよ。おそらく。
だからこの男はこのまま人気がなくなるのを待つ予定だった。
つまり、ほぼ24時間近く、はい、まあ夜中、例えば11時ぐらいまでは多分潜ってるつもりだったんでしょうね。
だったんでしょうね。非常に強靭な精神力。
いや、もう道ですね。
もはや道と言ってもいい。
もう道になってますよ。人と道かって言ったら道に近いですよ、より。
本当にね。
ええ。
どっちかって言ったら道って言っていいよね。
道に目がついてるタイプのアニメあるじゃないですか。
うん、塗り壁みたいな感じ。
そうそうそう。あっちにどちらかというと近いですよ。
近い。もうウォッチ対象の妖怪ですよね。
だからもうその警察もその人として逮捕しちゃいけないんじゃないかって、人間らしい道ということで気持ち悪いよってことで逮捕ですよ、む
しろ近寄るなっていう。
そうそうそうそう。
いやー、このニュースはね、聞いた時はね、身が震えましたよ。模倣犯かと思ったんですよ、最初は。
ああ、なるほど、やつのね。
うん、2年前これ相当盛り上がったので、
うんうん、
まさかと思ったんですけど、
また、う
ん、年齢を見たところ28なんですよね。2年前26なんですよ。
明らかに。
うん。もう、符合したっていう感じでですね。
しかもグレードアップしてるんですよね。
アップしてます。もう場所は素晴らしい。で、これね、その、やっぱこれだけの注目度があるんで、いろいろとね、続報が入ってきてるんですよ。
あ、続報。皆さん、はい、調べて。
調べて。スポニチ。側溝は土管が地中に埋まっている形状のもので、男は近くのマンホールから入り込み、道路から雨水が流れ込む格子状の蓋の下に潜り込んでいたと見られる。
なるほど。
側溝何に水はなく埃にまみれていた。
はあ、
つまりですね、側溝に直に潜り込むんではなくって、なんていうかね、まあ、スネークするっていうんですかね。
完全に あれですよね、そのプロフェッショナルのなんか所業ですよね、うん、その
やり方がね、
マンホールから入るっていう、うん、
あの深さが60センチ程度しかないですから、背中逆方向には曲げられないので、なんていうんですかね、
最初
腹前進できないんですよ。
ああ、バサロだ、バサロ、
バサロタイプですよね。何メートルもその潜りやすいところから入って進んで、速攻に入ったところで頭を出さずにこうギョロギョロと見ていたっていう。
いやもうこれ初業としてはあの特殊部隊ですよね。
そうですね、なんかこれから仕掛けるタイプのやつですよね、
うん、ほぼこれ特殊部隊ですよねこれ。
さらにですね、 FNN ニュース、
はい、
近隣の、その男を知る近所の人たちは、小さい頃から側溝に入って遊んでいた子だよ、小学校の頃にずっと遊んでいたと語ったということで、
あ
ナチュラルボーンですよね。
もう何でしょう、道に本当になりたいんですね。
そう、もう本当になりたかった、
ね、つまり間違って生まれてきたと、人間っていうのはむしろね
俺は 道になるはずだった、
うんうんで、いや悲しいのが、つまり小学生の頃とかは OK だったわけですよね。
これはそんなとこ入ってってい
う。そう、うん、またあんなとこ入り込んでで住んでたわけですよね、うん、
でも本人は本気だったわけですよね、
うん、そう何言ってんだと、
うん、
俺はここだと、
うん、
俺が所属するのはここだと、むしろでそれ続けてたら大人になってみると、うん、これ犯罪になっちゃうって、
うん、そうなんですよ。
これはちょっとなんかこう やるせないですね。
やるせないですか。
どうやっても救えない気がするんですよ。
そうなんですよ。それがですね、分かりやすくニュースがありましてですね。
はい。
産経、
はい、
11月13日、うん、調べに対し、多い時で年間80回ぐらい入っていたと供述。さらにですね、速攻に長時間いたことに関連し、自分の長所はどこでも寝られることであると話す一方で、短所は速攻に入ってしまうことだ興奮してやめられないと供述、未成年の頃からの常習犯であることも打ち明けており、県警では男が10年近く前から速攻内から覗き見を繰り返していたとして調べを続けているということで、
いやー
本当にもうこれを聞いてですね、この道になりたいっていうのが冗談ではないっていう、
いやもう叶えてやりたいとしか思えない、
思えない、もう死んだら埋めてやりたい、
いや
もう本当に人通りの多い道のアスファルトにして差し上げたい、
いやこれは本当にね、
だってさね、年間80回ですよプロ野球のスポーツが年間140試合ぐらいですよ。
ああ、もう毎日、中1日ぐらいで登板してる感じですよ
ね。そうですよ。もうだから、年間で週休全部使ってギリギリぐらいじゃないですか。
ああ、そうですね。
有給も使ってますよ。確かね、2年前の時は有給使ってたんです。
有給を使って潜るんです、ね。
潜ってた。今回は休日だったんですけど。
なんか、趣味はダイビングですみたいな感じ
で。そうです。潜り込むのが趣味です。
勇気を使って潜るんです。
潜るんです。大相撲の、本場所が年間60試合超えると珍しいねって言われるんですよ、今。
番付って意味でも、この人じゃあ相当ね。
相当です。
相当練習熱心なというか、体を痛めつけてますね。
もうね、そのメンタリティ、そして、年間80回にも及び、あ、もうおそらくこの朝、日も昇らない頃から潜り、一日中、覗き、人気がなくなったら去っていくっていう修行をですね、10年以上続けていくっていうその体力。
いや
そして、あくまでも覗いているだけっていう変態性。これはもうね、さすがにもう文句はないだろうということで、うん、今回 の番付編成会議でですね、
はい
横綱に昇進いたしました。
ああ、やった。よかったですねとしか言いようがないですよ、ね。
言いようがない。もうパーフェクト。これもね、史上稀に見る変態ですよね。
これはね、本来変態ってピュアなんですけど、
はい、
そのピュア度、純度が飛び抜けてますよね、
うん、
これね。
本当に。
うん、
何でも溶けるぞっていうぐらい。
邪神、邪水の気がないですよ。
ないですよね。
ああ、で、本人も認識してるんですよね。
う
ん、
そう、分かってる。
短所はあって。
短所ですか。自分の短所として潜っちゃって
長所と短所のバランスが悪すぎ
る。悪い。
っ ていう、
ね、でどこでも寝られるから多分この人は朝も朝のその3時とかに潜って人が来るまで寝てるんですよねきっと。
あの中で、
あの中で
寝れるんですかね。あ
れどこでも寝れるって言ってるんで
いやだからちょっとその特殊能力ですから、うん、本当にもうちょっと頑張ればね、
うん、
工作員とかね
なれる可能性があります、
ね、もうすでに訓練
やってることは変わらないです
よね。っていう
スパイみたいなもんですからね。
いや本当にあなかなかね、うん、スパイでも そこまで長い時間いられない人がいるでしょうから、
うん、
ああこれは
ね本当に KGB みたいなことやってるわけですから。
いや生かしたいですよねこの人ね。
生かしてあげたい
ですよ、ね、能力をね。
だって例えばさくしゃみ一つしたってバレるんだよ。
そうそうそうそう、だから、ね、万全の体制で、まあ、トイレもどうしてるのかよく分かんないねまあ袋かなんか用意してるとか、まあまあ下水だからうまく
そのままやってたのかね。
でもほら自分が濡れちゃいけないから、
ああ
いろいろ工夫してんじゃないですか。
かもしれないですよね。
いやで食べ物ってどうすんの、水はどうすんだとかね
そうです、
音立てちゃいけないわけですから。
で8月の神戸ですよ。
いやいやいやいや、これはね、いわゆる本を塹壕に潜ってる状態ですよね。
そうですね。
戦地で。
はい。
この人一人だけ戦時中ですよね。
まだ戦争は終わってないっていうかっていう感じの。
塹壕に潜ってますからね、真夏に。いや、すごい人がいたもんですね。
本当にもう、驚嘆の声しか上がらない。
いや
わけですよね。
ちょっと本当にね、ちょっと治るとは思えない
ので、ね、治らないでしょうねおそらくそのまあどうなるか分かりませんけども、下手すると2年後3年後にもう1回っていうことがあり得る
でしょうね、うん、これはもうだからただこれ今回はこれなんですか、あ盗撮って罪ですか。
一応迷惑防止条例ですか、ね、
やっぱ条例違反ですかあくまで、
はい。
あと入っちゃいけないってのがあるのかもしれないから、
まあその入っちゃいけないとこは入ってないかもしれない。マンホールから入ってるのも多分犯罪は犯罪なんだよね。
だからダメでしょうね、
うん、マンホールはタクシー開けちゃいけないはずなんですよ。
いやーなんかこうこの人に生かせるものはないのかなっていう ね、
まあ、あるとすれば煙突掃除とかですかね今ちょっと銭湯も減ってますけども
だいぶ需要がないですけど、まあまあいいかもしれないですけどね、
はいはい、
まあ強靭な精神力ですから、要はこれじゃなくても、うん、他のことで活かせるはずですよ。
そうですね、まあ、まず普通に下水道の職員になるのがいいですよね、
うん、それはもう全然、
はい、しかもかなり高級払っていいタイプ、何時間でもやれますから、
うん、あ私ちょっと居残っていますから、
はい、残り自ら残るタイプの
えみたいな、いや明日の朝またここで合流しましょう
ではガラガラみたいな
あそれはいいかもしれないですね、はいある意味安心ですよね、その24時間体制で、うん、下水道を守ってる
人、守ってくれる、はい、もうどっか の水道トラブル何千円みたいなやつよりも役に立つ男です、
うん、あ潜ってますよすぐそこに
ってもういますからっていう
そううちのがいますから急行させますねみたいな、
地下から行くからっていう、
頼もしいっていうね。
ただし残念なのはですね、上が鉄板じゃダメなんですよ。
そう興味ないから、そ
こないから、まあ、格子じゃないと
だいぶ限られるタイプのスペシャリストですねこれね、はい。
まあこの素晴らしいね、横綱誕生と、
はい、横綱、
はい、なりましたけども、まあ、気になる方はですね、はい、ぜひ変態番付でググっていただくとですね、
はい、
いえもっとやばいのがいっぱいいますので、
はい
我々の番組一応そのレーティングでですね、18歳未満の人間でも聞けるようにということで、
ああそうかそうか、
なっておりますので、
あんまり言えないですね具体的に、
はい、言えないタイプの人たちがですね、
うん、
横綱に、
あそうですか、
はい、おりますので、気になる方はぜひチェックをということで、
チェックしてください、
はい、速攻道の横綱、昇進を祝って、
ああ本当、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
10月29日の産経新聞、小学校に侵入し小学生の体育、体操服を盗もうとしたとして、28日、建造物侵入と窃盗の疑いで男性34歳を緊急逮捕、
はい、
男は体操服を集める趣向があるといい、数年前に滋賀県を訪れた際に見かけた同県の小学校の体操服が気に入り、自分でも着用できるようサイズが大きい高学年の体操服を盗もうとして校舎に侵入ということですねこだわりがある。
ちょっといろいろ気になるんですよね。はい、そのまず、
はい、
趣向があるとかわけのわからないこと言ってるんですけど、なんかあの和食が好きですみたいなのと同じレベルで言ってますよね。
ううね、はい、好みがある、うん、こればっか食べたいっていう。
そうそうそう。
ちなみにあの現場は滋賀県ですけども、男性は三重県の男です。
あ、ちょっと県をまたいで、
はい、だから滋賀県に訪れた際に、見かけたあの制服をもう一度っていうことですね。
わざわざ滋賀県にこだわってますね、
はい、こだわってる。あの学校のがいい。
産地にこだわるタイプですね。
そうですね、国産限定みたいなとこありますよね。
グルメですねこの人、
はい、で集める趣向があると言いつつも自分で着たい陽動気に入ったんですよね、きっと。あれに身を包む俺っていうのを夢に見たわけですよね。
はいはいはい、はい、
かといってやっぱりちっちゃい小学生だからな、いやでも高学年ならいけるかもっていうい
いですね、その短絡的なところがね、いい、はい、非常に直接的ですね。なんかね、
もうだちょっとずつ盲信思いついたら即行動っていう。
ああ、それでちょっと今回捕まっちゃった、
捕まっちゃったということですね。続きまして、
うん、
11月3日の産経、
うん、
あ、そうそう、産経が多いなと思ったんですけど、
そうそう言ってる、ね、
前回引き続き、
うん、なんで
どうもね、産経はねこの手のニュースを深掘りするんですよ。
うちと同じ趣味があ る、
ね、あるみたいですね。あの産経といえばその写真部が有名ですね。
はい、
あのちょっとヤバめっていうかギリギリの写真を撮ったりすることでね、あのネットで話題になったりするんですけども、
はい、
まあ、この手のニュースもやっぱお得意みたいですね。
ああ、なるほど。
そんな産経の、
はい、
11月3日、
うん、
君を開発したい、生徒に性的なメールをして免職の男性教諭、ここからすごいんですよ、
はい、
処分取り消し東京地裁、停職が妥当。
おお、
ちょっと長いですけど、
はい、
東京都の教育委員会から懲戒免職処分を受けた男性教諭33歳が懲戒免職は不当だとして処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は、停職処分が相当だったとして懲戒免職処分を取り消す判断を示した。
お、
男性教諭は君を開発したいなどという多数の性的なメールを送っていたが、送信期間が短く自主的に送信をやめたことなどを重視した、一方男性教諭のメールは女子生徒を救うためだったという主張については正当化できる理由ではないと教団した指断したです、ね、詳しく見ていきましょうこの男性はですね、
はい、
平成22年に、当時の教育委員会から教諭に任命されて足立区内の、県立、都立高校で勤務を開始、
はい、
23年には女子生徒のクラスの担任になる、
はい、
送信したメールは23年の4月から11月までで845通、
はい、
うち829通が10月から11月の3週間に集中。
お、
具体的なメールの内容を見ていくとですね、君が好きだ、抱きたい、君が気持ちいいと感じるところをと、探る、これを愛部と言い大切な行為なんだよまだ続きますよ、
はい、
キスできて嬉しかったなどというメールを送っていた。ですが実際にはキスしてないんですよ、これ。ですね、続きまして、
ちょっとよくわからないですけど、
わからないですけども、まだまだ続くんですよ、これはですね、はい、まあ、この人は懲戒処分の理由にはいろいろと14個ぐらい不適切な行為があったと。
14個で済むのかって気がしますかね。はい、どうぞどうぞ言ってください。
まあ、いろいろとですね、まず最初に女子生徒にネックレスを買い与えたと。
はい、
修学旅行先のホテルで一緒に寝ようなどのメールを送った、修学旅行の感想文を代筆して女子生徒にメールで送った女子生徒には君を抱きしめたらキスしたくなってキスした、ディープは我慢したなどのメールを送った一部を除いて性的なメールを送っていないだと嘘をついた。いろいろとこういう、理由があって処分されてるんですね。で、メールを送るなどというのは事実だったが、女子生徒は家庭環境が複雑で精神的に不安定だった。だから女子生徒は自分を頼っていたんだと。キスをしたというのようなやり取りは、女子生徒を安心させるためで、実際にはしていない。聴取時は記憶が曖昧だっただけで嘘はついていない。処分は不当である。
おぉ。
とはいうものですね。他のメール見てみますとですね。
はい、
風呂上がりのジャージ姿を抱きたい。抱くっていう表現は、ベッドでするっていう理解になってるから、覚えといて。もちろんベッドでなくても抱けるよ。俺はどちらかというと攻める派。
聞いてね ねえ。
どんどん君を開発して感じさせちゃうから。などの性的なメールを送っていた。
いや、ちょっと待ってくださいよ。あのね、キスのくだりまでは分かりますよ。うん、その本当はしてないんだけど、うん、なんかよく分かんないけど、その、
まあ、
死にさせるためだとかよく分かんないけ
ど。ロールプレイですよね。
そうそうそう。なんか、うん、あのね、なんか、面白いだろうと、乳繰りやって面白いだろうってのあるんですけど、うん、その、途中からその解説が入りますよね。
そうですね。あの説明がね、大人の世界の入り口解説が入るんですよね。
あれが気になるんですよね、うん、非常に、ね。
アイブとは何か。
あ、そうそうそうそう。
ね。ダクとは何か。
これをアイブというっていうのこう。やっぱり、授業的な感じですよね、なんか、ね。
そうですね。やっぱ、うん、生徒と先生っていう関係が。ですね。まあ、こういういろいろことがあったんで、はい、処分を受けたんですけども、処分は不当だとして、訴えを起こしててですね、男性教諭が性的なメールを多数送信していた期間は3週間程度で比較的短い。発覚前に自主的に送信を中止している。
いやいや、
女子生徒や両親は懲戒免職を望んでいない。
あ、そうなんです。
処罰規定で性的メールの送信は停職相当とされていた。
そうなんですか。
とされてたらしいんですよ。
そんな規定なんですか。
あったらしいんですね。まあそういうその辺を重視して、過去の処分事例と比較しても今回の事案は停職止まりで、懲戒免職としたのは、範囲を超えていて違法だというふうに結論付けたという地裁の判決ですね。
いや、裁判長、なかなか。
裁判長、どうやって社会人の生活をしてきたらこういう判決が下せるのかっていう疑問に思う感じですよね。
裁判長も身にね、覚えがあるんでしょうね、これね。
やっぱ身につまされるというか、恨む、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ちょっとこうね、裁きづらいところがあった。
うん、でしょうね。うん、うん。
邪推されても仕方がないですよね。
そうだよね。
うん。お前も送りたいとちゃうんかって話ですよね、これ。
急いで LINE を消してるんじゃないかっていう。ちょっと待ってください。でも、まあ、うん。ちょっと待ってくださいね。
やっぱ気になるのはね、その、
人ね。
文面ですよね。
文面がこう。
もう一回ちょっと気になるところを読みましょうかね。もう一回
読みましょうか。はい。
君が気持ちいいと感じるところを探る。これを愛部という。
ちょっと教科書に載って、あ、教科書じゃない、解説っぽいのがいいですよね。
いいですね。
これを何々と呼ぶ。
How to って感じですよね。
そうです、そうです。うん、最初にちょっと興味を引いて、これを何々と言うっていうの、うん、これ、覚えやすいですよね。
覚えやすい。
うん。案外だこの人の授業は良かったかもしれないですね。
ああ、分かりやすいかな。
分かりやすい授業。
具体例から入る。
そうです。
分かりやすいところからね。
うん。あと、よく分かんないのがですね、はい、ジャージにこだわってますね、ちょっとね。
風呂上がりのジャージ姿を抱きたい。
この辺でちょっと、結構趣味が入ってるのでね。
そうですね。
励ましたかったとか、なんか慰めたかったとかっていうのちょっと弱くなりますよね、これね。
この辺はいろいろと思考が出やすいところですからね。
うん。相手にそう何かを切ろって言ってますからね、これね、うん。おかしいですよね、これね。
多分その風呂上がりでですね、まあ、リラックスタイムですよね。
うん、はいはい、
はい、はい。そこに相手の、ファッション、格好に何を求めるかっていうのはやっぱ深層心理が出てるところですよね。
おかしいですよね。本当に、なんか彼女をこう励ましたかっただけだったら、
うん、
どんな姿であれ、俺は君を受け入れるとかね、うん。
はいはい。
そういうのが欲しいですよね。
欲しい。
存在を受け入れるっていう。
でもやっぱり、ジャージでくつろぐちょっと芋っぽい感じが欲しいわけですよね。
そうなんです。滑っちゃってる、ね。これはやっぱりね、主観的というか、ね、趣味に走ってますよねって言われても。
そう考えるとですね、この説明口調もやっぱ趣味ですよね。
そうそうそう。うん、だってどちらかというと攻めるタイプって言ってますから
言ってますよね、
はいはい、
どんどん開発したい
俺はどちらかというと何でしたっけちょっと
攻める派
攻める派あーこれはね
かなり高派ということで
そうですねいやー先生プレイとしては正しいですけどね
正しいですねやっぱそのちょっと怖い先生を演じたい
ああそうでしょうね
うん
いや
敵の弱い女性とっていうタイプですよね。
俺についてこい的なね、うん。全部開発してやるぞ
と。やるぞと。
ああ。いいよ
そ
これで定食で済むんですかね。
これがね、
うん、ちょっとね。
復職できるわけですよ。
帰ってくるんですよね、あの人がね。みんな言う
わけ。The teacher is back.
そうそうです。あれを受け入れる。ね、学校もすごいですよね帰ってきた
不思議なのはやっぱだからそのこのニュースではやっぱ伺い知れないところがあるわけですよね
そうですか
事情を聞いてると生徒や 両親は懲戒免職を望んでいないっていうのを今回のその覆った理由に挙げてるわけですよね。だから事実としてあったわけですよね、それが。
おお、そうだね。そういうの、そういうメールが来ても別に不快じゃなかったってことだよね。
ね、なんか証人尋問が、証人があったのか証言があったのか分かりませんけども、
はいはいはい、
やめてくれたしいいかっていう話に落ち着くんですかね。
そうか。
ね、やっぱだから
自主的にやめた。
これはちょっと興味のある方はちょっと裁判の傍聴に行っていただきたい。
行った方がいいです。
ちょっと真相を教えてほしい。
そうそうそう。
できればもっと詳しいどんなメールを送ってたのかも知りたい。
そうですね。あのでその時の裁判長の表情も見たい、ね。
見たい、
う
ん。ちょっと冷や汗出てるところはどこか。
そうそうそうそう目が泳いでるとかね、裁判長。
ちょっとここであの休憩みたいなことをしてスマホを取り出さなかった。
そうそう。そうそう、あの急いでね、なんかトイレに行くふりをしたとか、ね、
したとか、そういうところがあったらぜひ教えてほしい。11月の5日、
はい、
NHK ニュース、
うん、
NHK 山口県岩口市の県立高校の教諭がコンビニエンスストアのトイレにわいせつな画像を放置したとしてわいせつ都が陳列などの疑いで逮捕されました。
いや、
警察によりますと教諭は、4日の午後7時半ごろ、コンビニエンスストアのトイレにわいせつな画像8枚を放置したとしてわいせつな文書わいせつ等は陳列などの疑いが持たれています。調べに対し私がやったことに間違いないと容疑を認めているということで、犯行の動機や詳しいいきさつを調べています。
いや気になるな、それ。
調べてあげない方がいいんじゃないかっていう。
ちょっと待ってください、その並べたってことですかね。
あの置き忘れかもしれないですね。
いや、なんですよ、その置き忘れだったらさ、ちょっとその罪ちょっと変わってくるでしょ。ちょっとそのいなんか何陳列ってだってさ、ちょっと
だからこれはだからやってることはそのコンビニだったかもしれないけど、
うんうん、
その公園のトイレでも同じ犯罪なわけですよ。
いや、そうですよ。でも、の例えばあの弁当の棚に置いたらそれはそうだと思いますよ。
ああ。だからそれどれだけ公共かってことか
も。ああ、そうでしょ。でも
コンビニのトイレは今や誰でも借りれるわけですから、そういう意味ではもう公園のトイレとあんま変わらないってことです
。あ、でもとあそうか、まだトイレあの閉めてる間はプライ若干プライベート。
そうそうそう、だけど開けて次の人が入った時にはっていう。
でもこれはうっかりミスであったとすると、
うっかりミスです。
ちょっと非常にね。
でもだから問題はなぜこの教諭はそれを持ち込んでたってことですよね。
まあ、それはやっぱり家では見れない事情があったんでしょうね。
あったでしょうね。ということは何かしらしてたんですよね、これは。
そうです、そうです、そうです。
共有のプレイ内容にちょっと問題がある。
まあ、その反パブリックっていうところに興奮したっていうのもあるかもしれない、
そう。それを言いたかったわけですよ。
座ってね、してるところで、こう、後ろでピンポーンとかね、お客さん来た音とか。
ラララララランっていうのが鳴るっていう。
あのお待ちの方こちらどうぞみたいな声があるので、
うん、いいわけですよ。お待ちの方っていう。
そうなんですよ。いいんですよ、多分。
壁一枚で。
そうそう。
これ薄い扉一枚で。
唐揚げくんとか言ってる中、俺は。
俺はですよ。
そういうこと
で。で、ついちょっと気持ちよすぎて、すっきりしすぎたところで、ちょっとリフレッシュしちゃったんですよね、やっぱりね。
ああ。
これでさあ次の朝を迎えようっていう感じで、こう。意気揚々と出ちゃったんですよね、きっとね。
ああ、そうでしょうね。
すっかり忘れてたんですね、何持ってきたか。
いや、あのね、あの、でも実際でもね、あると思いますよ、これ。
ああ、経験が終わりで。
いや、違いますよ。あのね、あのコンビニによってはですよ、
うん、
あのトイレに雑誌を持ち込まないでくださいって書いてあるわけですよ。
うん、
いや、それはあの、立ち読みがエスカレートしたケース。
ああ、なるほどね。
つまり座り読みっていうか。
座り読みしたい。はいはい、
トイレ読みっていうか。
もう集中したいってことですね。
いるんですよ、多分。だから。もうしかも売り物のやつをね。
ひどいね。
まあだからそれだったかもしれないですけどね。
それだともっとひどいですよね。ただこきってことですからね。
そうです。あの、まあ、買おうと思ったのかもしれないですけど。まず、ちょっと確かめようと。
先にね。
うん、
な
ん
か、ね、使えるかっていう。
そうそうそうそう、
これは俺の目的に合ってるかっていうのをチェックしに行ったんですよね。
そうですそうです。
で結果使えたわけですよね、きっとね。
そうですそうです。でもそしたらあんまいっかってなっちゃった。
ああ。
買うほどじゃないかなっていう。
まあね。
一回かなこれはっていう。
毎日新聞。
はい。
11月13日。
はい。
獅子舞姿で民家を訪問し女性にわいせつな行為をしたとして三重県警12日51歳男性を強制わいせつの疑いで逮捕。 4日午前7時、三重県市内の、30代の女性の、自宅を獅子舞姿で訪れ、抱きついたり服の上から服を、胸を触ったりと、容疑が持たれていると、若い人が出てきたら触ろうと思っていたと容疑を認めている容疑者は、仲間と共に住宅地などを回りお祓いの名目で獅子舞を披露し収入を得ていた。4日は仲間数人で市内を訪れた後に一人で行動応対に出た女性の前で、舞を披露しながら体を触り立ち去ったという、この女性の被害届を受け捜査していたところ、12日に獅子舞姿の容疑者を発見職質し、逮捕ということになりました。
獅子舞姿で逮捕されて
る、逮捕ですねおいそこの獅子っていう、
いやーこれはちょっとすごいっすね。
あの獅子舞って最近ちょっとないかもしれないですけど、思い返すとですね、はい、頭にあの木製の獅子をかぶってますよね、口がパクパクするやつ
ですよ、
目のところに穴が開いてる、
はい、
でも体は風呂敷なんですよね。
そうですよ、
手が出ないんですよ。
そうですよだってパクパクするんですか、
するだけ
手を使って口をパクパクする、
手は頭のとこにあってパクパクしてて左手は使わないわけですよね。
そうですね、
でこう体をくねらせてこう獅子が舞ってる様子、
そうですそうです、
で左手が空いてるからこう手が動くぞっていうところで、
だからパクパクさせなかったんでしょうね言ったは言うけど、とりあえず手はだって外に対して揉まなきゃいけない、ね、
いけないです
あーちょっとすごい高度な技を使ったんじゃないですか。
だからこれはね、要は獅子舞かぶってるけどただの強制わいせつなんですよね。
一応舞を踊ったって書いてますよ。
それは口実にしようとしてるわけじゃないですかだけど獅子舞の踊りそのものに何かわいせつにつなげられるものがあればよかったんですよ。だからこれ口でやってるよかった。
ああそうか、カツカツカツって、
カツカツカツ国っていうのがあれば、もみもみっていうのがあれば、それはおいちょっと、あごめんなさい前が見えなかったんですっていうみたいな話になったかもしれない。
頭噛まれるとほらなんか幸運とかなんか、
そうそうそうそう、病気にならないみたいな、
ほらほらそういうことですよね。
ね、これでもう乳がんも平気みたいな、
そうそうそう、おっぱいをキフニとか、だからそこなんてよかったけど、やっぱりリアルに触りたかった、
触れたかった
自分の感覚でね、
というところでこの人逮捕です。
あ分かった、だこの人は獅子舞と一体感ができて、うん、出てなかったんですよ。
そうなんですよ、ちょっと乖離してる、
本当に一体だったら、うん、そうそう、獅子舞が噛むってことは俺が噛むってことだから、うん、超大興奮ってことですよね。
そうですよね、
うん、
そこにやっぱりこうメンタリティが足りない、
足りてないです
ね。こういう人はやっぱちょっと修行にもちょっと励んでほしい。
いやもっとだからもう本当に一体感を持ってれば、うん、何の問題もなかったです。
そうですね、獅子舞が手で揉むなんてことは考えられないわけですから。
手がないんですから、
ないんですか、
あれね、ないはずですから。
そうです、にじりよって噛むしかないんです。
そうそうそう残念だね、
これは非常に残念なケース。やってもと面白いで取り上げましたけどこれはそのさっきのやっぱ速攻動に比べるとやっぱこうメンタリティが足りないですよね。
ちょっと準備も不足しているしダメですよねそれは、うん、ああそうですか。でもなんかお金をもらってるんだね、普段はね。
普段はやっぱ獅子舞業者ってことですよね、この人は。
業者あるんだね、職業がね。
まあそのまあお払いだからね。
ああだから。
もう獅子舞っていつやるのかってあんま覚えてないけど、まあ年中やってもいいんだろうね。
いいんでしょうね、これを見る限りはね。
まあ、だから七五三でも何でも過去つけて、
そう
獅子舞をやるっていう業者なんでしょうね。で一人でやってることもあってその時はやっぱ若い人が目当てたっていう
あー残念でしたね。
残念でした。
まあ確かにあれ被るとねなんか強くなった
気がする、ね、なったような気がするっていう、
うんうんうん、
変身グッズなわけですよね。
そうですよ、
仮面のスーパーマンだと思ったら飛んだわいせつ男っていう
ちょっと修行をねもうちょっと積んでいただいて、
はい、2年後に来たいということで、
いや我々待ってますからね、
待ってますからね。11月12日、NHK、2020年東京大会の招致活動でプレゼンターを務めた滝川クリステル氏と、はい、遠藤オリンピック・パラリンピック担当大臣が会談し、
はい、
大会に向けて国民の一体感を高めるため新たなキャッチフレーズで PR することを滝川氏が提案。
お
滝川氏はおもてなしを当たり前に目にするようになってきたが、私がプレゼンテーションをした時の一体感をもう一度と考えた時に、新たなキャッチフレーズを作ることも一つではないかと述べ、 投票大会に向けて新たなキャッチフレーズで PR することを提案しました。というわけで PR のためにちょっと提案していただきたい。
はあ、はは
あ。あ、まあ、私がそうですね。あなたにもぜひ
おもてなしですよね。
に変わるキャッチフレーズ。
ああ。
普通に考えるとこれですよね。
あるんですかそんなテンプレみたいなのが。ちょっと待ってください。あたふたしました。どうぞ。テンプレみたいなのあるんですか。ちょっと
普通に考えたらもうこれしかないですよ。
はいはいはい。
やり直しです。
ああ。そういうことですか。
いや、これはでもやっぱりね、ちょっとふざけんなよっていうところがあるんで、カツを入れていただきたいわけです。なぜこれを提案してるかというとですね、
はいはいはいはい、
これを滝川は言うんですよ。やり直しですよ。
はいはいはいはい。
この目線の先に誰がいるかですよ。
うんうんうん、
デザイナーもいますよ。
ああ、そういうことか。
あと、競技場のね、責任者もいますよ。
はいはいはい、はい。
それに向かってですね、そいつら正座させるわけですよ。
ああ、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。ね、一人一人に向かって静かに、やり直し。
ああ、これは。
もちろん斜め45度でね。
これはいいです。これはいいんじゃないですか。
っていう映像を、まあ私は想像してたわけですよね。
ああ、これはね、うん、視聴率はすごいでしょうね。
高いでしょうね。
これは求めてる人いっぱいいますよ。主観目線でね。
主観で、
ね。だからちょっと座った角度にしてもらって、そのカメラを。
こっち正座目線。
そうそうそう、正座目線をね、うん、していただいて、
うん、
で、もう上から来ると。
そうですね。
ああ。
で、まあちょっとあのスタジオの薄暗い、スポットライト系の照明でね。
はいはいはい。
斜め45度で。
いいですね。
まあ、最初はね、向こう向いてる方がいいね。
あ、いいねいいね。
こうちょっとキーッと椅子を回して。
ああ、いいじゃん。
斜め45度になったところで。
はい。
ちょっとこう下を見下げる感じで。
ああ。
5文字言ってほしいですよね。
いいですね。ふんって感じでね。
そうですね。
ああ、いいですね。
いいですね、いいですね。
ちょっと5文字だとね、いや、5文字だって5文字がそうなんです、ぴったりなんですけど。
そうですね。まあ、これはでもこういうタイプの AV ですよね。
あともうちょっとその、うん、多分やり直しは結構長めだと思うんですよ。
ああ
長い感じでいくと思うんですよね。語感としてね。
ため多い感じで。
うん、そう。逆にため出しでパッていくんだとしたら、うん、
はい、
役立たず。
あ、
そうですよね。
それですね。はい。
はい、
言い捨てる感じ。
役立たず。はいはい。
次回。今ね、今ちょっと待って、ちょっと待って。今ね、君がね、興奮してマイクにすごい近づいたせいで、
失礼しました。
音声が切れるほどの、入れ込み用でしたよね。
あ、いえいえ、失礼しました。はい、もう聞こえてましたか、もう一回言いましょうか。
いや、聞こえてましたよ。
この役立たずですよ。
これは。立ち去ってほしいですよね。
あ、そうそうそうそ
う。うん。
いいですね、これはね。
そう考えると、この、このなんかこうパフォーマンスに見えなくもないこの階段もですね、想像の余地があって面白い。
ああ、これは国民一体になるんじゃないですか。おーとなりますよ、これ。
というわけでお送りしてきましたけども、
はい。
不屈のメンタリティ速攻道の横綱昇進に始まり、
いやーよかった、
まあ小物もいっぱいいましたけども、修行の足りない獅子舞おじさんなんかもいましたけどもね、
まあ、今後に期待ですから、
今後に期待のね、期待の新人でしたけども、
はい、
やっぱ変態の裾野は広いですよ。
広いね、
広い
まだまだね、いっぱいいるってことが分かりました。
はい、この道は本当に飽きないですから
本当ですよ。
この道がある限りは我々もやっていきたいと思ってますけど、
いつでもね挑戦を受け付けてますからね我々。俺
挑戦って
挑戦ですよこれだって。まあだからそういう意味ではその1回目でも十分ね、結構力を見せたつもりでもまだまだ上はいますから、
うん、そうですね、
うん、うん、ちょっとまたもう1回戻ってきてもらえれば、はい、我々いつでも取り上げます、
取り上げますんで、
はい、
はい、皆さんも身近なところでやばいやつを見かけたら、
あ、そうそう、
ぜひご一報ください、
ね、通報とも言いますけどね。
そうですね、
通報してからですよ。
そうですね、
ちゃんとした警察機関に通報の後、我々にも
通報していただくとですね、各種の、安全安心メール、
あ、そうそうそうそう、
を通じて私に届くと思うので、
大丈夫大丈夫、
私がウォッチしてれば
通報さえいただければ、うちはちゃんと拾えますから、
ね、届きますので、取り上げさせていただきたいと思います。というわけで、ここまでのお相手はケイト、
UG でした。
さよなら。
さよなら。